部下を叱る30の方法。その1、叱られ上手は叱り上手になる。私はこれまで叱られた経験は山ほどあります。子供の頃は両親から毎日のように叱られ、学生時代も先生からはよく叱られていました。社会人になって新人時代も他の人よりよく叱られていた気がします。叱りやすい性格だったのかもしれません。今この文章でもそうですが、昔からイエスかノーをはっきり話をする性格なので、叱られる時もよくありました。とにかく叱られた経験なら山ほど思い出せます。バーゲンセールができるほどです。そういう厳しい環境だったからこそ今の皆口貴弘があると思っています。にもかかわらず、叱る方法という今回の作品はスラスラ書けた作品の一つです。なぜスラスラ書けたのか、笑ってやってください。私はこれまで山ほど叱られた経験があるからです。実は上手な叱り方というのは、叱る立場より叱られる立場の方がはるかにわかりやすいです。上手に叱ることができているのかどうかの判断は、叱られる立場になってみないとわからないからです。一方、叱っている側は叱られている側の気持ちや感じ方を確認しにくい。私はこれまで数多く叱られた経験があるため、上手だなと感じる叱り方も経験があります。今回はそういう上手に叱ってくれた両親、恩師、上司などを思い出しながら書いたから、スラスラ書けました。子供の頃よく叱られた人は大人になってから役立ちます。私は今職場でリーダーになって部下を指導することがあります。そんな時、たくさん叱られた経験があるので、上手な叱り方をしやすいです。たくさん叱られ、上手な叱り方のサンプルが頭の中にたくさん入っています。これまで上手に叱ってきた人たちを真似しているからです。自分の人生はなぜこんなに叱られてばかりなのだろうかと思っている人は安心しましょう。今は辛いかもしれませんが、大人になってから役立ちます。いずれ自分が職場で部下を持つようになれば、叱ることもあるでしょう。家庭を持って親になれば、子供を叱る時がやってきます。その時必ず役立ちます。叱られ上手は叱り上手になります。たくさん叱られて上手な叱り方を得得する。部下を叱る30の方法。その2、相手を落ち込ませるような叱り方は失格。叱る意味を履き違えている人がいます。落ち込ませるために叱る人がいます。バカやロー、何やっているんだ、アホか、威圧的でわざと乱暴な言葉遣いで指摘します。相手が元気をなくし、時には涙を流しているところを見て満足する人がいます。それがいいことだと思っている人がいます。とんでもない。実はこれは叱るではありません。怒るです。苛立った感情に任せて相手を批判したり罵ったりしているだけです。感情を吐き出している、感情をぶつけているだけ。それらは相手のためになっていません。へこませているだけです。本来叱ることの真の意味とは、間違ったことを正してもらうためです。それだけです。相手がきちんと反省して正してくれれば十分です。しかし、指摘の時相手を落ち込ませてしまってはどうでしょうか。萎縮してしまい、反省するどころではなくなります。落ち込んでは指摘内容が頭に入り入りにくくなり、むしろ改善されにくくなります。場合によっては人間関係にひびを入れることもあるでしょう。せっかく指摘してくれた人との人間関係が悪くなっては、今後一緒に仕事を続けていけなくなります。人間関係を保ちながら指摘をするためにも、相手を落ち込ませたり気分を害させたりするような言い方はよくありません。相手を落ち込ませるような叱り方は失格なのです。落ち込ませないような叱り方をする。部下を叱る30の方法。その3、ミスをしたタイミングで指摘するのが一番いい。叱るタイミングはミスをした瞬間に叱ることです。後からまとめて指摘すればいいかと思う人もいるでしょう。ミスをしている部分が多いと、その度に指摘しなければいけなくなります。確かに手間がかかり面倒だという気持ちはわかります。私も仕事中に部下と接しながら試行錯誤を繰り返しました。結論から言えば、特別な理由がない限り、ミスをした瞬間に指摘するのがベストです。そうである理由は3つあります。理由1、叱る側が言いやすいため。理由2、叱られる側が吸収しやすくなるため。理由3、安全のため。まず1つ目の理由は、叱る側が言いやすいためという理由です。ミスをしていますから、そのタイミングで指摘するのが最もスマートです。仕事をしている途中で言われますから、具体的なタイミングを伝えることができ、ミスの指摘もしやすくなりますね。もし後からまとめて指摘事項を報告しようとすると、実は余分な仕事が発生します。タイミングの説明という余分な仕事です。どのタイミングでどんなミスを犯したかを説明します。はじめにタイミングの説明から始めなければならず苦労します。またタイミングの説明とはいえ、なかなか難しい。タイミングの説明でうまく伝わらなければ、次に仕事をするときさらにミスを犯してしまいます。しかし、ミスしたタイミングですぐ指摘する場合、タイミングの説明を省けます。まさにそのタイミングですから、違うよと一言言えば、説明が指摘だけで済みます。したがって叱る側が言いやすくなります。続いて二つ目の理由は、叱られる側が吸収しやすくなるためです。ミスをした操作をしているときに、違うよと言われると、正しい進め方を教えてもらえればすぐ吸収できます。仕事中は緊張しているので、指摘が頭に入ります。仕事中の緊張感を利用するのがベストです。もし仕事が終わった後になると、緊張の糸が切れているので、ぼんやりして指摘も頭に入り入りにくいです。さて、以上2つの理由はまだ茶番です。実は最後の3つ目の理由こそ、ミスした瞬間に指摘する真の意味です。それは安全のためです。ミスをしていますから、その場ですぐ言った方がいい。すぐ言わないと、後になるほど亀裂は大きくなり、改善が大変になります。場合によっては手遅れになるケースさえあります。例えば手術中です。間違った手順で進めていれば、その場ですぐ指摘しなければなりません。知っていてほったらかしにするのは、患者の命に関わります。間違ったやり方をしているのに、後からやり直すというわけにはいきませんね。間違ったことをしているなら、誰であろうとその場ですぐ指摘するのが一番です。場合によっては手遅れにさえなりかねない。以上3点の理由から、叱る場合にはミスした瞬間に叱るのがベストなのです。ミスした瞬間にすぐ指摘する。部下を叱る30の方法。その4、大勢の前で叱らない。叱るときに注意したいのは、叱るときの環境です。大勢の前で叱っていないでしょうか。大勢の前で叱られると、叱られた人の落ち込みが強くなります。何も大勢の前で叱らなくても恥さらしになります。心に深い傷を負ってしまう人もいるでしょう。叱られた人は大勢の前で恥をさらしてしまうため落ち込みます。みんなに恥が知れ渡ってしまい、叱られた後余計に仕事がしづらくなります。 心の動揺もかなり激しく、大勢の前で叱られたことで余計にミスをしやすくなると言っても過言ではありません。これは経験してみないとわかりません。大勢の前であるほどかなりへこみます。引きずってしまう。偉そうな上司は公開処刑のように大勢の前で見せしめをしようとします。一人の失敗をネタにミスをすればこうなるんだぞと他の社員にも見せつけて圧力をかけています。そんな見せしめがある職場は嫌です。次は自分が大勢の前で恥をかくのではないかと思いビクビクしてみんな辞めるのです。大勢の前で叱るのはやめる。部下を叱る30の方法。その後、叱る時には2人になるのがベスト。新人時代のある日、上司が私にこっそり言いました。水口くん、ちょっといいかな。私は誰もいない場所に呼び出されて仕事のある部分について指摘を受けました。わざわざ2人になれるような環境で叱ってくれたことは上司の優しさでした。本当は上司にとってその場で叱る方が移動する手間がない分楽です。なぜわざわざ2人きりになるのか。上司は私のことを考えてくれていました。叱る時には1対1が基本です。誰でも叱られることは恥ずかしいことだと感じます。できれば見られたくない。大勢の前で叱られる側にしてみると素直に言うことを聞くより恥さらしにされている印象が強くなります。叱られた後の落ち込みがより強くなり元気を回復するまでに時間もかかります。場合によっては出社しにくくなったり仕事がしにくくなったりもすることでしょう。褒めるときには大勢の前ではいいですが叱るときには最小人数である1対1が理想です。職場の人間関係をベストに保ちながらうまく叱るためには1対1になることが大切なのです。1対1で叱る。部下を叱る30の方法。その6。自分の都合で叱らない。あまり大きな声では言えませんが、私が新人時代に出会った上司の一人にとんでもない上司がいました。機嫌が悪いというだけで叱ります。たまたま朝何か気分が悪くするような出来事があったのでしょう。出社した時から怒っています。かなり機嫌が悪い。これほど接しにくいことはありません。私はその上司と接するときにはいつもビクビクしていました。今日は機嫌がいいかなと毎日顔色を伺うのが日課になっていました。朝から明らかに機嫌が悪そうだと大切な報告もしにくくなります。話しかけただけでなぜか叱られます。鬱憤を八つ当たりするかのように意味もなく部下への態度が厳しくなります。叱られる側にとってこれほど理不尽なことはありません。何もミスをしていないのに叱られるとどう対応していいのかわからなくなります。その職場の空気全体が悪くなります。そんな上司は部下から尊敬されなくなります。感情が原因になっている場合、叱るではなく怒るになります。怒りをぶつけているだけです。叱る側にとって大切なことは自分は今冷静になれているかどうかです。自分の感情に振り回されて叱っていないか、個人的な事情で叱っていないかということなのです。感情に振り回されて部下を叱るのはやめる。部下を叱る30の方法。その7。感情的に叱らない。一般的に叱る側の人間は立場が高い。両親、先生、上司です。叱る側は悪い部分を見抜けるだけの力があるだけあり、経験が豊富で能力も高いです。もちろん例外もあります。多くの場合、やはり立場の高い人が叱り、低い人が叱られるのが一般的です。まず、立場の高い人間に要求されるのは感情のコントロールです。感情に振り回されないということです。叱る場面に限って苛立つ場面です。しかし、叱る場面ほど冷静になっていなければならない。ここが難しいところです。叱る側は感情の戦いです。相手を叱る前に、まず自分の感情を抑えることから始まります。気分が高揚している時ほど叱ってはいけない。気分が落ち着いている時に叱るべきです。イライラしているから叱るというのは相手のためにならないからです。部下が間違ったことをしているから仕事の品質向上や安全のために指摘します。その時に感情が入り混じると指摘は失敗してしまいます。人間は感情に敏感な生き物です。苛立った感情が少しでも感じられると萎縮してしまい指摘より相手の機嫌が気になります。上司には部下のミスはあまりに初歩的でバカバカしく怒鳴りたくもなるのでしょう。経験が豊富で能力も高い上司からするとなぜそんなところで間違えるんだと思います。基本的な間違いをしているとつい感情的になる場面もあります。たとえそういう感情になったとしても叱る側に要求されるのは湧き上がる怒りの感情をぐっと抑えることです。感情的に叱らないようにまず気持ちを落ち着かせましょう。イライラした感情を抑えられるようになる。部下を叱る30の方法。その8。叱る前に状況をよく確かめる。私はリーダーになったばかりの頃失敗をした経験が一つあります。部下が間違ったことをしたと思った瞬間にすぐ指摘をしました。しかし部下は驚いた表情です。何を言っているのだろうという感じで私を見ています。その瞬間、部下の失敗ではなく、実は私の失敗だと分かりました。なぜ失敗したのか。単なる私の勘違いだったからです。正しいことをしているにもかかわらず、間違ったことをしていると勘違いをして、不要なところで部下を叱ってしまいました。指摘をした私の方が恥ずかしくなり、穴があったら入りたい気分になりました。人間ならそういうことがあります。見間違いをもう一度確かめることです。見間違い、誤解、勘違いなどです。もしかしたら、ぼんやりして間違っているように見えている可能性もあります。また、部下なりに特別な方法でやろうとしているのかもしれません。叱る前に、わずかな一呼吸を置いて、状況を確かめることです。ほんのわずかでいい。見間違えていないような、誤解していないような、勘違いしていないような、自分に語りかけて再度確認した上で指摘しましょう。無駄に叱る回数は減るのです。叱る前にもう一度状況をよく確認する。部下を叱る30の方法。その9。お説教は短いほどためになる。学生時代思い出すお説教は日が暮れるまで先生から叱られた経験です。小学6年生の頃のある日の放課後です。みんなさようならと下校しているのに私はずっと叱られていたことがありました。もちろん私が悪いことをしているから叱られているのは仕方ない。叱られるのは仕方ないにしても異様に長いです。先生につきっきりで1時間以上ずっとお説教をされたことがありました。当時はだらだら長いなと思ってばかりでした。その出来事があってからその先生に苦手意識ができて近づきにくくなりました。その先生とは小学校を卒業するまで一言も会話を交わすことはありませんでした。また叱られるのは嫌だ。叱っている先生は生徒のことを思っていたのでしょう。それはわかりますが、やはりあまりにだらだら長すぎるのもよくありません。 もう長いお説教はごめんだ、と思ってしまいます。そういうトラウマのような印象が深く残り続けます。叱る側は一度で済ませたい気持ちがあります。同じことを二度としてほしくない気持ちも強いのでしょう。そうした気持ちが込められているため、お説教はついだらだら長くなってしまいがちです。これはなかなか本人が気づけない。だからこそ注意ポイントです。だらだら長いお説教は決まって失敗します。相手にはだらだら長いなという印象しか残りません。さて、一方で気持ちの良いお説教もありました。先ほどと逆のパターンで短いお説教です。間違った部分だけを指摘してさっと終わりです。ほんの数秒。これだけと思います。叱られるのは誰でも嫌ですね。おそらく先生は生徒に嫌な気分をさせないために工夫をしてくれたのでしょう。そういうのは不思議と生徒に伝わります。先生が生徒のためを思って指摘してくれ、なおかつ気分を害さないように短くしてくれた感謝は嬉しく思います。そうした先生のケアにも応えたい気持ちが強くなり、前向きに考えられるようになります。お説教は短いほどためになります。同じことを何度も繰り返し言ったり、だらだら叱り続けたりしないことです。叱ることは最小限にしましょう。長丁場のお説教はやめる。豚を叱る30の方法。その10。指摘がいくつかあるときは最初に指摘数を伝え、短く絞る。叱りたいことが複数あるときがあります。指摘が一つだけならいいですが、複数見つかる場合があります。気になった点がいくつかあるとき、同時にいくつも伝えようとするとうまくいきません。叱られるのは誰でも嫌です。一つ叱られるだけで萎縮してしまうのに、さらにいくつも指摘されることがあれば、なおさら受け入れにくくなります。一度に全てを伝えようとすると、相手の頭がパンクしてしまう。しかも、いくつもあると、どうしても話が長くなりがちです。あれもダメ。それもダメ。そういえば、これもダメ。叱られる側はいくつあるんだよ、と思います。いつまで続くのかわからない説教に不安になります。何かいい方法はないのでしょうか。考えられる方法としては、最初に指摘の数を宣言することです。話の始めに3つ指摘ポイントはあります、と言っておけばいい。叱られる側は指摘が3箇所あるのだな、と受け入れる準備ができます。数がわかるだけでも全然違います。指摘が3つあることがわかれば、3つ分を受け入れる体制を整えます。できる限り1つの指摘を短くしましょう。いくら指摘の数を伝えたとしても、全体的にくどくどがなくなりすぎては、叱られる側も疲れます。できるだけ短く、かつすっきり相手に伝えるのがいいのです。いくつか指摘があるときは、数を最初に伝えておく。部下を叱る30の方法。その11。いつまでも過去の過ちを言い続けない。昔の話を引っ張り出さない。昔の失敗をいつまでも引っ張る上司がいました。悪いところがあった時に叱るのはいいですが、いつまでも引っ張るのはよくありません。あの時の失敗を覚えているか。昔の失敗を思い出した。あの時のミスは一生忘れられない。いつまでもくどくど引っ張ります。これは一番感じが悪い。ミスした経験をいつまでも引っ張られると誰でも気分がよくありません。間違いがあったことは確かです。知識不足、経験不足、考慮不足などが原因でそういうことがあります。そういうことが今後ないように叱られた人はしっかり反省と改善をします。しかし反省や改善をした後も小言を言われ続けていると、これ以上何をしろというんだと思います。きちんと反省して改善できていれば他にすることはありません。無駄に相手を落ち込ませ意味もない。相手の弱みにつけ込んで有利な立場になりたいだけです。部下の過去の失敗を持ち出して、以前にこんな悪いことがあったと公表して優劣をつけようとします。これを嫌な性格と言います。過去の失敗をいつまでも小言を言わないように心がけるようにしましょう。一度叱ったことは最初で最後にします。叱るときは叱って、あとはすっきり忘れるくらいでいいのです。だらだら引きずるのはやめる。豚を叱る30の方法。その12。人格を否定する言葉は使わない。叱るときに持ち出してはいけない内容があります。相手の人格を否定する内容です。個性、性格、顔形、生まれ、育ちなどです。あなたが誰かを叱るときに相手の人格などを否定した言い方になっていませんか？顔が悪いから。性格が悪いからミスをした。ノロマだからいけない。生まれや育ちが悪い。その人にはその人の個性があります。その顔を何とかしろというのはその人の人格を否定しています。顔を何とかしろと言っても、そういう顔で生まれましたから仕方ありません。性格を直せ、とはいえ性格はすぐ直せるものではありません。ノロノロしたペースが悪いと言われても、そういう風に生まれました。生まれや育ちの悪さを言われるのも感じが悪い。カタツムリはどう頑張ってもチーターのように早く動けません。チーターもカタツムリのようにノロノロ動くことはできません。住人と色です。人にはそれぞれに個性があり、変えようがありません。にもかかわらず人格を変えろというのは無理な注文です。叱られる側にとってこれほど辛い指摘はありません。よく考えましょう。悪いのは人格ではありません。あくまでも仕事をするときの手順や方法などです。改善するのは人ではなくプロセスです。人格には触れないことです。人格が悪いというのは指摘してはいけないのです。人格を否定しないようにする。豚を叱る30の方法。その13。厳しい指摘は反抗される。明るい指摘は受け入れてもらえる。あなたがニコニコすれば相手もニコニコします。あなたが怒れば相手も怒ります。人間関係には自然と鏡の法則が働いています。自分の表情、感情、態度が相手に伝わり、同じような表情、感情、態度を反射してきます。誰かを叱るとき、普通は険しい表情、怒りを交え偉そうな態度になってしまいがちです。こら、それは違うだろ。険しい表情、怒りを交え偉そうな態度で言われると、つい反抗したくなってしまいませんか？ムカッとしてしまいます。厳しい指摘は反抗されやすい。叱るときにはニコニコ叱ることです。ニコニコには明るい雰囲気が漂っています。叱るときには明るく爽やかに悪い部分を指摘していきましょう。難しいことではありません。ここはこうした方がいいと思うよ。にっこり言えば相手もにっこりして、はい、わかりました、と素直に返事してくれるはずです。何より相手が気を使ってくれていることがわかります。そういう部分が感じられると、ぜひ言う通りにしたいという気持ちになります。自分のためにわざわざ気を使って指摘してくれているということがわかると、愛を感じるのです。明るくニコニコしながら指摘する。豚を叱る30の方法。その14。 叱るときは腰を低く丁寧な態度になる。ある日私は古本屋で見知らぬ人から急に指摘を受けたことがありました。立ち読みをしているとき私のバッグがいつの間にか本の上に乗っていました。貴重な古本の上にカバンを置くのはいけないと分かっていました。しかし面白い本の夢中になって読んでいると時を忘れたり自分の持ち物への気がそれてしまったりすることがあります。その結果私のバッグがいつの間にか本の上に乗っていました。その時40代くらいの知らないおじさんがそっと私のそばにやってきて言いました。本の上にカバンを置かない方がいいよ、本が汚れちゃうから。実に腰を低く丁寧な言い方が印象的でした。おっとこれはいけないと思いすぐ本の上からカバンをどけました。大変腰が低くて丁寧な態度だったのですんなり受け入れることができました。素晴らしい指摘だったな。指摘されたことに感謝をしました。もしあの時偉そうな態度だとしたらこうもいきません。バカ、本の上にカバンを置くな、死ね。自分が悪いことは分かっていても偉そうな態度で乱暴で威圧的に言われてしまうと素直に聞き入れにくいです。言い方は大切です。特に叱るときには相手の気分を害してしまいがちだからこそ態度に注意です。指摘するときについ厳しい態度になってしまいがちです。しかし叱る側に必要なのは気分を害さないよう腰を低くして丁寧に伝える努力なのです。腰を低くして叱る。部下を叱る30の方法。その15、他人と比べて叱らない。よくない叱り方の一つに他人との比較があります。あなたは誰かと比較されて気分を悪くしたことはありませんか？同僚の A さんはできているのにあなたはなぜできないの？ B さんと同期とは思えない。今まで何を学んできたのか。もっと若い C さんの方がよくできる。誰かと比較されると部下は困ります。それは人格、性格、個性を否定するような言い方です。人それぞれです。生まれや育ちなど育った環境が違いますから違って当然です。違って当然のことを同じ尺度で比較されても困ります。淡々と悪いところをどうすればよくなるのかを伝えるだけでいいのです。他人と比べるのはやめる。部下を叱る30の方法。その16、追い込むように叱ると泣けてくる。時々相手を追い込むような叱り方になっている人を見かけます。相手を追い込むような叱り方になっていませんか？どうしてくれるんだ、なんてことをしたんだ、これは大変だぞ。追い込まれると泣けてきます。女性を泣かす男性に多い叱り方です。追い込まれると行き場を失い涙が出てきます。これらの言い方は叱るになっていません。単なる脅迫です。相手を萎縮させ怯えさせ落ち込ませるだけで本当の改善になっていません。叱るとは過ちを正すために指摘することです。感情的にならず冷静になって淡々と伝えることです。脅迫で相手を追い込んでも仕方ない。泣かせるためではなく間違いを改めてもらいたいだけです。ムカッとした勢いで言いたくなる気持ちがあってもぐっとこらえることです。相手を追い込むような言い方はしないようにする。部下を叱る30の方法。その17、肯定から始まると後に続く言葉も受け入れやすくなる。いきなり頭ごなしに叱られると誰でも頭にきます。はじめが否定から始まっています。耳を塞ぎたくなるような否定から始まるので後に続く言葉も受け入れにくくなります。叱るという特質上否定から始まるためなかなか難しい問題ですね。一つ賢い方法があります。叱る前にまず褒めることから始めればいい。はじめが肯定から始まっています。誰でも自分を認めてくれる人の言葉は嬉しくなりその後の言葉も聞きたくなります。肯定から始まるので後に続く言葉も受け入れやすくなります。この方法を使った上手な叱り方は褒める叱る褒めるのサンドイッチです。最初に褒めてから叱りまた最後に褒めることを実践すればすんなり聞き入れ従ってくれることでしょう。相手の機嫌を損ねずに指摘できる方法です。いつもしっかりしている君には感謝しているよ褒める。でも今回のミスは良くないよ、次からこうすればうまくいくよ叱る。今後の君には期待しているよ褒める。いかがでしょうか。叱られているのに叱られている気がしません。最初に褒めてもらえるとパッと明るい雰囲気がありその後の指摘も素直に聞き入れやすくなります。褒めるところなんて見つからないとはいえ誰にでも必ず一つはあります。いきなり叱るのではなく相手の長所を褒めてから叱るようにしましょう。褒める叱る褒めるのサンドイッチは職場以外のあらゆる場所で活用できます。もちろん家庭で親が子供を叱るときにも使えることでしょう。褒めてから叱ればうまくいくのです。褒める叱る褒めるをする。部下を叱る30の方法。その18、クッション言葉を使えば上手に叱ることができる。私の職場に叱るのが上手な上司がいます。ちなみにうまい言い方だなと逆に感動した言葉でもあります。その上司は叱る前にある一言を言います。気分を害されたら申し訳ない。叱る前に口にするクッション言葉です。いきなり叱り始めるとトゲがあり痛々しいです。心の準備ができていないので度肝を抜かれ驚きます。しかし気分を害されたら申し訳ないとワンクッションを置くと印象が変わります。これから良くない発言が来るのだなと察しでき心の準備をする余裕ができます。叱られる側は叱られる心の準備をする余裕があります。トゲのある発言の前に準備があるとトゲのある発言を受け止めやすくなります。しかも先に上司から謝っているので受け入れやすくなります。叱ることで相手が気分を害する可能性があることを十分に理解した上で思い切って伝えようとしている。そう分かればはい何でしょうかと話を素直に聞こうとする姿勢になれます。もちろん他にも数多くのクッション言葉があります。あなたのためを思って言うのだけれど申し上げにくいですが失礼なことかもしれませんがいかがでしょうか。こうしたクッション言葉には愛が感じられませんか。自分の都合ではなく相手の都合を考えてから発言しようとする気持ちが感じられますね。だから感動します。むしろ指摘してくれることに感謝をしてしまうほどです。私はそんな上司からのうまいクッション言葉のおかげでたくさんの教えをいただきました。私もそんな上司の真似をして部下を叱るときには気分を害されたらごめんなさいと言うようになりました。いきなり頭ごなしに叱るのではなくワンクッションを置いてから叱り始めるのがコツなのです。気分を害されたら申し訳ないと言ってから言い始める。部下を叱る30の方法。その19、理由のない指摘では部下は納得しない。〇〇はいけないことだよ。間違った指摘だけをするのは下手な叱り方です。その理由を言っていないからです。叱るときに叱る理由をきちんと言っていますか。 いきなり、これもいけない、あれもいけないと叱るのではなかなか部下は納得しません。部下が知りたいのはなぜいけないのかという部分です。〇〇はいけないことだよ。なぜならというなぜならがポイントです。その理由がないと納得しにくいです。例えば会社で遅刻はいけないと部下を叱ったとします。こう叱るのは簡単です。遅刻はいけないというのはわかります。しかし部下はこれだけの説明では納得しません。話だけ聞いて終わりにしてしまう。また次の日遅刻を繰り返してしまいます。部下はなぜいけないのかという理由を知りたいです。なぜ遅刻をするのがいけないのか、遅刻をするとどうなるのかという具体的な理由をきちんとつけます。面倒でも理由を含めてきちんと伝えることです。9時から作業が始まるから間に合うようにするために、お客さんを待たせないために、きちんとした理由ほど説得力があります。その理由がわかると確かにそうだな、次から直そうと心から考え始めるようになります。時と状況など職場によってその理由も様々でしょう。一番大切なことはなぜいけないのかという理由を説明することです。納得させることが大切です。理由がわかると部下はなるほどと思い受け入れてもらえるようになるのです。なぜいけないのかという理由を含めて指摘する。部下を叱る30の方法。その20。一瞬で終わらせるお説教は注射と同じ。痛い時間が短いからこそよく聞く。お説教の後は気まずい雰囲気が漂います。例えば1時間説教されたとします。1時間もお説教をされると悪いことをしてしまったという印象が強くなります。叱った人と叱られた側とで微妙な壁ができます。避けることができれば理想的ですが、厳しく叱った後というのは暗い雰囲気を引きずったり壁ができたりしてしまいます。部下のためを思ってした説教で人間関係が悪くなっては元も子もありません。しかし部下のため、会社のため、未来のためにお説教をしなければいけない瞬間があります。甘えた言い方ではなく厳しく言わなければならない時がありますね。いつも優しい上司ではなく大切な場面では厳しく言わなければならない時がある。そういう時にアドバイスがあります。厳しくてもいいですから代わりにお説教の時間を短くしましょう。長々しい説教をすると部下も引きずってしまいます。叱る時間は短くするように心がけましょう。短ければ短いほどいい。理想は一瞬、長くても1分までです。お説教が我慢できるのは一瞬までです。一瞬だけなら部下もきちんとお説教を素直に聞けます。注射が我慢できるのは痛いのが一瞬だけだからです。針が刺さっている瞬間だけ痛い。もしあの注射の痛みが1時間も2時間も続くようなら誰でも耐えられません。短いからこそ耐えられる。しかも短い時間だけどよく聞きます。お説教の時間が短ければ叱った人と叱られた人との間に壁を作ることはありません。一瞬のお説教はまさに注射と同じなのです。お説教は一瞬で終わらせる。部下を叱る30の方法。その21。こらという言葉を使わないように心がける。叱るという言葉を聞いて何を連想しますか？怖い、圧力、厳しさ、緊張。おそらくこうしたことを連想するでしょう。どれも良くないことばかりですね。なぜ良くないことばかりを連想してしまうのかというと、叱るときに決まってある単語がお説教に含まれているからです。その言葉こそ、こらという言葉です。こらというのはとても圧力のある言葉です。脅迫と言っても過言ではありません。聞くと体が萎縮してブルブル震え怖くなります。上手に叱るためには、こらという言葉を禁句にするのがコツです。威圧的な言葉がなくなるだけで叱るときのおぞましい雰囲気がかなり改善されます。相手を不要に萎縮させることがなくなるため上手に叱りやすくなります。私たちは何か悪いことをしたときに、こらと怒鳴る癖があります。その癖を今日からやめにしましょう。これが上手に叱るコツです。あなたが上司として部下を叱るとき、こらという言葉を避けて指摘しましょう。丁寧で優しい言い方になるはずです。部下の萎縮を最小限にとどめながら指摘をする方法です。こらを禁句にする。部下を叱る30の方法。その22。ひどく叱っても普段通りに接するよう心がける。私が中学3年生の頃の担任は岡田先生という男性教師でした。普段は優しい先生でしたが、ある日ひどく叱られたことがありました。優しい先生ほど怒るときは怖いと言いますが、まさにそれです。学校で最も優しい先生は怒ると学校で最も怖い先生になります。その結果、先生と私との間で関係がギクシャクしたことがありました。やはり強く叱られると暗い雰囲気を引きずってしまいます。特に強く叱られた時ほど落ち込みも激しくなります。引きずるのは仕方ない。しかし、なんとあることがきっかけで元の関係に戻れました。その理由とは何か。何のことはない先生がいつも通り私に接してくれたからです。叱られた私は叱られたことを強く覚えています。しかし先生は叱ったことなど忘れてしまったかのようにいつもと変わらず接してきます。それが普通です。他の生徒と分け隔てなく淡々と話しかけてきます。その雰囲気のおかげで私も肩の力が抜けました。知らず知らずのうちに先生といつもの関係に戻れました。今振り返って考えるとおそらく先生は意図的に普段通り接するよう心がけていたのでしょう。ギクシャクした雰囲気を引きずらないために先生なりの心のケアでした。もちろん先生と生徒の話ではなく上司と部下でも全く同じです。叱るときにはメリハリが大切です。部下を叱るときは叱ります。部下が反省したら上司はきれいさっぱり忘れます。忘れてしまったかのようにいつもと変わらず接するように心がけます。大切なことは叱った後ほど普段通り接することです。これにつきます。何もなかったかのように接します。本当は気になっていても気になっていないふりくらいは見せてください。叱る側にはそういう芝居も必要です。叱った側から積極的に働きかけてください。叱られた側は気持ちが落ち込みがちですから、叱った側こそ普段通りに話しかけたり接したりするのです。叱った後こそ普段通りに接する。部下を叱る30の方法。その23。管理者を通して指摘をすれば上司と部下の関係にひびを入れなくて済む。私がアパートに住んでいた頃、真下の部屋の騒音に大変悩んだことがありました。なぜか私が引っ越すアパートでは隣近所がうるさい。深夜の2時くらいに大声で歌を歌っている女性もいました。そういう時にいつも悩むのはどうやって苦情を伝えるかです。 最初に考える方法は、直接相手の部屋に向かって実際に入居者と対面してうるさいですよと注意することです。当たり前の方法ですが、リスクがあります。それがきっかけでご近所との付き合いが悪くなったり、逆恨みされたりするのではないかという心配があります。長く住み続けたいアパートだからこそ、できるだけ穏便に済ませたいと考えますね。アパートとはいえ、一つの建物に共同で住んでいますから、有効的にことを収めたい。すると、なかなか直接対面して言いにくいです。だからとはいえ、我慢するのも苦痛です。そんな時、私が取った方法は、大家から言ってもらうという方法でした。アパートの大家は、まさにアパートの提供者です。入居者とはいえ、大家に言われれば従うしかありません。苦情を言ってきた人の名前は、あえてぼかします。大家から、ご近所から苦情が出ています、と言えば、入居者の誰もが傷つかずに済みます。一番丸く収まる方法ですね。さて、なぜこの話をしたのかというと、実は職場の上司と部下にも応用できるからです。例えば、上司であるあなたが部下に指摘をするのが難しいことがあります。もちろん、日々の単純な指摘なら言いやすいですが、とりわけ上司から部下にとても言いにくい指示内容があります。例えば、クビにするという話です。会社側からの要求で部下の一人を切らなければならない時があります。それは避けたいところですが、リストラのためせざるを得ない時があります。上司から直接部下に、君はクビだと言えば、当然ですが上司と部下の関係が悪くなりますね。場合によっては逆恨みされるのではないかと思います。妻がいて子供もいる部下なら、なおさら言いにくいです。そういう時には、いい方法があります。さらに、地位の高い管理者から言ってもらえばいい。苦情を公経由で伝えるように、言いにくい話を部下へ伝える時には、管理者経由で伝えた方が摩擦は小さくなります。管理者から言われたなら仕方ない。上司と部下との関係を悪くせずに逆恨みされることなく、部下にうまく伝えることができるのです。管理者を経由して伝えてもらう。部下を叱る30の方法。その24。手紙やメールを使えば落ち着いてメッセージを伝えやすい。相手の険しい表情。強い口調。緊張した雰囲気。叱るときにはつい強い口調になってしまいがちですね。それが自分でわかりにくい。うまく抑えられればいいですが、叱るという行為そのものの特徴で、なかなかこれが難しいです。そうした感情を抑えるいい方法があります。誰でもできる単純な方法です。手紙やメールで伝える方法です。手紙やメールには表情や声が含まれていないので、淡々とした冷静なメッセージを伝えやすい。感情的になっているときには、威圧的で発言も尻滅裂になりがちです。しかし、手紙やメールなら落ち着いて文章を考えることができます。書き終わった後も内容を何度も見直せます。間違った発言をすることも少なくなるでしょう。感情的にならずに落ち着いて相手にメッセージを伝えることができます。もちろん、手紙を書くときには、丁寧な文章を心がけるのがポイントです。書いた後も何度も文章を見直して、トゲのある言い方になっていないか注意しましょう。それができれば、有効な方法になるに違いありません。感情的になりやすい人は、手紙やメールで落ち着いて伝える。部下を叱る30の方法。その25。しなさい、よりしましょう。しなさい、という言い方は命令です。トゲがあり、厳しくて圧力があり、緊張します。また、命令口調で言われると、ムッとする人もいるでしょう。偉そうな態度で言われると、自分は何様のつもりなんだ、と思い、気分を害する人もいます。しかも、叱っている時のような時に、しなさい、と命令されると、なおさら強い印象を持ってしまいます。叱る時には、命令的な言い方はできるだけ避けるようにしましょう。代わりに、しましょう、を使えばいい。この柔らかい言い方なら、多くの人にとって受け入れられやすくなります。しましょう、は働きを進める言い方です。強制ではありませんが、励ます言い方です。私の場合、ハッピーライフスタイルで文章を書くときには、しなさい、という言い方は避けるようにしています。しなさい、を多用すると、圧迫感が増し、上から下を見下す偉そうな言い方になります。文章が硬くなりがちです。私も好きではありません。代わりに、必ず、しましょう、で締めくくるようにしています。しましょう、という言い方の方が励ましにふさわしい表現と思ったからです。できるだけ、読者の未来につながるような言い方をしたかったのです。しましょう、という柔らかい言い方をする。部下を叱る30の方法。その26。叱るときこそ、部下に発言をさせる。部下を叱るとき、一方的に上司から部下へと叱っていませんか？叱るときは、言いたいことがたくさんあるため、次々と言葉を並べがちです。上司から部下へ一方的な会話になりがちです。私も部下を叱ったことがあるので、その気持ちがよくわかります。言葉を並べれば、並べるほど圧力を感じてしまい、なかなか素直に聞きづらいものです。長々しい説教にもなれば面倒だな。いつ終わるんだろう、と別のことを考えている場合すらあります。上司の頭は回転していても、話を聞いている部下の頭まで回転しているかどうかは、甚だ疑問です。そこで、いい方法があります。まず、部下に発言させるようにしてみましょう。こうしてはいけないことになっている。なぜだと思う？部下に質問します。なぜ悪いことなのかを上司が一方的に言うのはたやすい。しかし、部下に発言させようとすると、部下は頭を回転させて理由を考える必要があります。考えさせてこそ意味があります。考えさせ発言させるからこそ、部下はその印象が強く残りやすくなります。自分の発言には責任を持つようになります。納得します。他人から偉そうに言われると納得できませんが、自分が考えて発言すると納得がしやすくなりますね。叱るときには、なぜ良くないのか、なぜそう思うのかという疑問から話を進めていくように工夫してみましょう。部下は考えるようになり、指摘されたことが身につきやすくなるのです。なぜいけないと思うのかと部下に発言させる。部下を叱る30の方法。その27。絶対に間違えるな。失敗するなと言われると部下は余計に緊張する。叱るのは面倒です。叱るような場面をできるだけ作りたくない。そこで上司は仕事をする前に部下にこう言います。これは大事な仕事なんだ。絶対間違えるな。絶対に失敗するな。部下が間違えさえしなければ上司も叱ることはありません。上司は叱るのが面倒だし、シチュエーションも嫌なので、とにかく間違えないでくれと言います。確かに大切な仕事だからこそ間違いがなく失敗してほしくない気持ちはわかります。そう思ってもそういう指示を与えない方がいい。往々にして実は逆効果になってしまうからです。絶対に失敗するなと言われると部下は緊張します。絶対にがつくような圧迫感のある言い方は強い緊張感を与えるため余計に失敗しやすくなるからです。しかもこういう言い方をされると不思議なことに人間は失敗しているところを考えるようになります。 自分が大失敗を犯して上司に大目玉を食らっているところを想像してしまいます。家が火事にならないようにと考えるとき、自分の家が火事になっているところを想像してしまいますよね。恋人に振られないようにと考えるとき、恋人から振られているところを想像してしまいますね。それと同じです。するなと想像したことはそうなるようなイメージを膨らませてしまいます。想像したことが現実になってしまいます。上司から絶対に失敗するなという言い方をされると、部下は自分が失敗しているところを想像してしまいます。絶対に間違えるな。失敗するなという言い方はしない方がいいのです。絶対に間違えるな。失敗するなという言い方はやめる。部下を叱る30の方法。その28。最もミスが少なくなるのはリラックスしているときだ。絶対に間違えるな。失敗するなと言われると部下は余計に緊張します。逆に失敗しやすくなるので言わない方がいい。ミスをするなと言われると逆にミスをしているところばかり考えてしまうのでよくありません。ではどのような言い方がいいのでしょうか。合言葉はリラックスです。以前私は重要な仕事を上司から任されたことがありました。重要な仕事は上司から絶対にミスをするなと言われなくても部下は十分に分かっています。そんなとき上司からリラックスしてと言われました。私はほっとしました。程よく緊張感がほぐれ、ガチガチに緊張していた体の緊張がほぐれ、仕事がしやすくなりました。リラックスしていいんだ。緊張しなくていいんだと思い、肩の力が小さくなります。リラックスという言葉を使う方がはるかに間違いや失敗を少なくさせる力があります。もっともミスが少なくなるのはリラックスしているときです。作業に集中できるようになります。リラックスという言葉は相手の緊張を解きほどく魔法の言葉です。リラックスという言葉をかける。部下を叱る30の方法。その29。ニコニコしながら口にする言葉はありがたく聞こえてくる。七福神の一人、エビス様はいつもニコニコしています。ニコニコしているから全ての言葉がありがたく聞こえてきます。あなたのことを考えているから言っているのですよ、という愛を感じます。ニコニコ言うのは相手を包み込み、肯定し、愛している証拠です。職場でも同じです。上司が部下を叱るとき、一般的には厳しい表情をします。相手を叱りますから、厳しい表情は当然、と思いがちです。しかし、シワの寄った表情は良くない印象があります。相手を否定したり、距離を置いたり、など、暗い印象があります。あなたのことが嫌いです、という印象があります。ニコニコしながら叱りましょう。部下は上司の言うことを聞いてくれます。エビス様のようにニコニコしながら口にするすべての言葉はありがたく聞こえてくるのです。ニコニコしながら指摘する。部下を叱る30の方法。その30。どんなに感情的になっても暴力だけは振るわない。叱るときには感情的になりやすいです。どんなに感情的になっても叱るのは言葉だけにしておきましょう。時々言ってもなかなか聞いてくれない人がいます。そんなときに野心家は次のように考えます。言葉でわからなければ体でわからせてやろう。感情的になり力で相手を従わせようとします。力や暴力で相手を押し付けようとするのだけは絶対にいけない。叱る側が逆に叱られます。警察に逮捕され、刑務所に入れられます。相手の体に傷をつけるような方法は叱っているのではなく、ただの暴力です。職場でどんなにイライラしても暴力を振るったら社会人失格です。大人はどんな時でも暴力ではなく言葉で伝えます。もし強い怒りが込み上げてきたら早くその場を立ち去るようにしましょう。まず物理的に距離を置くことです。距離を置けば物理的に相手と接触することができないため最悪の事態だけは避けられます。強い怒りが込み上げてきたら早くその場を去るようにする。部下を叱る30の方法。まとめ。その1。たくさん叱られて上手な叱り方を得得する。その2。落ち込ませないような叱り方をする。その3。ミスした瞬間にすぐ指摘する。その4。大勢の前で叱るのはやめる。その5。1対1で叱る。その6。感情に振り回されて部下を叱るのはやめる。その7。イライラした感情を抑えられるようになる。その8。叱る前にもう一度状況をよく確認する。その9。長丁場のお説教はやめる。その10。いくつか指摘があるときは数を最初に伝えておく。その11。だらだら引きずるのはやめる。その12。人格を否定しないようにする。その13。明るくニコニコしながら指摘する。その14。腰を低くして叱る。その15。他人と比べるのはやめる。その16。相手を追い込むような言い方はしないようにする。その17。褒める、叱る、褒める、をする。その18。気分を害されたら申し訳ないと言ってから言い始める。その19。なぜいけないのかという理由を含めて指摘する。その20。お説教は一瞬で終わらせる。その21。こら、お禁句にする。その22。叱った後こそ普段通りに接する。その23。管理者を経由して伝えてもらう。その24。感情的になりやすい人は手紙やメールで落ち着いて伝える。その25。しましょうという柔らかい言い方をする。その26。なぜいけないと思うのかと部下に発言させる。その27。絶対に間違えるな。失敗するなという言い方はやめる。その28。リラックスという言葉をかける。その29。ニコニコしながら指摘する。その30。強い怒りが込み上げてきたら早くその場を去るようにする。